講壇の前のろうそくが2本ともりました。今日はアドベント対抗説といいます。第2週です。クリスマスに子どもたちが楽しみにしているのがサンタクロース。これは4世紀トルコで始まりました。セント・ニコラウス、ニコラウスという司教です。ニコラウスは貧しい人や子どもたちを助けたことで多くの人に慕われ、聖人とされ、聖ニコラウス、セントニコラウス、サンタクロースとなりました。クリスマスにプレゼントを贈る習慣は、聖ニコラスが困っている人にこっそり贈り物を届けたことに由来します。聖書の中に良いことは隠れてしなさいとあるのです。ですからサンタクロースはですね、夜中に忍び足でやってくるということです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに第一ヨハネ、ヨハネの第一の手紙5章を開いてください。今日は大鶴勝信兄弟が読んでいただきます。で、大鶴兄弟、ヨハネ第一5章の3から5まで読んでください。
神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。
聖書を開いている人、この箇所をご一緒に3節からお読みいたしましょう。はい。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。はじめに皆さんにお尋ねいたします。今読んだところ5節に、ね、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんかとありますが、世に勝つというのはどういうことでしょうか。どういうことが世に勝つことになるのでしょうか。皆さんはこの世に勝利していますか。どうして世に勝利していると言えますか。世に勝つというのはどういうことでしょう。で、そもそも世というのは何でしょうか。少し後の同じ5章の19節を大鶴兄弟読んでください。
私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。
はい、私たちは神からのもの、神から生まれたものということです。しかし全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。ここに全世界、つまりこの世は悪いものの支配下にあるとあります。悪いものとは誰でしょう。リビングバイブル別訳では、周囲の世界は悪魔の力の支配下にあることを知っていますとなっています。兄弟姉妹、残念ながら私たちの住むこの世界、この世は良い世界ではありません。なぜこの世はこんなにも悪いことが起こるのか。不正や差別、戦争や犯罪、憎しみや争い、お互いに傷つけ合うのでしょうか。で、それはこの世は悪魔、悪いものが支配する悪い世界だからですとあるのです。箴言の29章12節、私だけを読み出しますが、こう書いてあります。支配者が偽りの言葉に聞き入るなら、従者たちも皆悪者になる。 支配者が悪ければ下の者はみんな悪くなると書いてあります。ですから初めの質問、世に勝つとはこの悪魔の支配されない、悪魔に支配されない、悪魔に負けない生き方をするということです。ではなぜそのことが私たちにはできるのでしょうか。それは私たちが神の子だからです。第一ヨハネ5章の4節だけ大鶴兄弟もう一度読んでください。
なぜなら神によって生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。
神によって生まれた私たちはこの世に勝利するとあります。で、私たちの信仰、これこそ世に勝つ勝利の力だと書いてあります。私たちの信仰とはイエス・キリスト様を神の御子と信じ、3節にありますですね、神を愛し神の命令を守ること、でこれが私たちの信仰です。もう一度言います。私たちの信仰とはイエス・キリストを神の御子と信じて神を愛し神の命令を守ることなのです。今日は世に勝つ生き方を3つのポイントからお話をいたします。世に勝つ第一のポイント、それは兄弟姉妹、罪を犯さず義と言います。正しい生き方をすることです。正しく生きていくことです。私たちは神によって生まれました。だから神様の性質が私たちに宿っています。その神様の性質いくつかありますが、その第一が義と言います。住吉郎さんの義ですですね、はい、正しく生きるということです。サタンの性質の一つが嘘をつき、不正やごまかしです。嘘や偽りの生活をしないということです。はい、少し前の第一ヨハネ3章の8節から10節まで大鶴兄弟読んでください。
罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供の悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰でも神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。
はい、9節。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。神の性質を持っているからです。で、神の性質が先ほど言いました義です、また愛です、そして正義です、また真実なのですですね。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうですと書いてあります。兄弟姉妹、皆さんがですね、幸せな人生を一生送りたいと願うなら、あなたは正直でありなさい。あなたは正直でありなさい。世の中は正直者が損をするとか言いますけど、神様の世界ではそうではありません。神様はあなたの正直に必ず報いてくださいます。そして生涯を通して正直で歩むことがどんなに素晴らしいですね、特に徳のある人生かというのをあなたは生涯の終わりに体験をするのです。奥山先生の教会のクリスチャンが学習塾の講師の採用試験を受けました。1名採用なのになんと20名の人が受験、中には大学の講師をしている人もいました。自分より優秀な人がたくさんいる、もうとてもですね、自分が採用されるとは思わなかった。テストの他に 心情書を書く欄があって、そこに宗教とあった。今はありませんね、そういうことはしませんが、その当時ありました。キリスト教と書けば間違いなく落とされるだろう、まあ、何と書こうか、元仏教徒と書こうかと考えていると、奥山先生の説教が思い出された。自分の旗、クリスチャンであることをはっきり、ね、旗を上げなさい。まあ、あんな説教は聞かなきゃよかったとですね。でも嘘はつけない。それで宗教の欄にキリスト教と書いて出した。するとなんと彼が採用されました。なぜか、以前その学習塾で講師たちが全員賃上げ、給料アップを要求して、ね、ストライキをしたが、一人クリスチャンの講師だけが出席し、出勤し、子どもたちを教えた。塾の経営者はキリスト教はですねいい宗教だと思っていたという。はっきり自分の旗、自分はキリスト者であることを掲げなさいとですね、そのようお証しです。講師が全員ストライキをした時、子供を教えたこのクリスチャンは素晴らしいですね。まさにこのようなね、世の光となるイエス様の弟子となってください。聖書に正しく歩む者は問題、悩みに遭うとあります。しかし主はそのすべてから助けてくださると御言葉があるのです。私たちは神から生まれたものです。神の子なのです。だから罪の中を歩むことができないのです。皆さんがですね世に勝つ生き方をするなら、第一にですね、嘘偽りのない正しい生き方をしてください。はい、では世に勝つ第二のポイント、それは兄弟姉妹、人を許し愛の生活を送ることです。ローマ人への手紙12章に移ってください。では大鶴兄弟、ローマ書12章の17から21まで読んでください。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
はい、皆さんと一緒に聖書を開いている人、19節と21節をお読みいたします。よろしいでしょうか。はい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。21節。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。この20節に、あなたの敵が飢えたら食べさせなさい、乾いたら飲ませなさいと、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですと、まあ、こうあります。これは旧約聖書の箴言の25章21節22節からの引用です。そこにはこう書いてあります。私だけを読みいたします。もしあなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、 主があなたに報いてくださるとこうあります彼の頭に炭火を積むというのは憎しみに対して憎しみではなくですね、愛を持って接するなら相手はそのことによって大きなショックを受け、そのショックが真実の悔い改めに導くという意味です。悪を持って悪に報いるなら、つまり復讐するなら、兄弟姉妹、あなたはこの世の敗北者です。勝利者ではありません。世に勝つ者は誰でしょう？イエスを神のこと信じる者ではありませんか？イエス様はどのような模範を私たちに示されたでしょうか？そのことはペテロ第一2章の23、24、私だけお読みいたします。こう書いてありますキリストは罪を犯したことなく、その口に偽りがありませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪から離れ義のために生きるためです、とこのようにあります。兄弟姉妹、裁きは主のものです。あなたは裁いてはいけませんですね。神様のものをあなたが取り上げてはいけません。主なる神様が正しく裁いてくださいます。あなたが裁いてはいけません。イエス様は自分を迫害する者のために祈り、十字架につけた者を許してくださいとですね、祈られました戦後間もなく岡山でのことです。国立病院に入っていた津田さんという婦人の息子が、同じ病院に入院していた男からですね、殺されました、殺害されました。カメラ写真機が欲しかったゆえの犯行でした。裁判を受け刑務所に入っている男に、自分の息子を殺された津田さんは面会に行き、必死に説得します。私はあなたが殺した息子の母親ですが、決して悲しくないわけではありません。でも私はクリスチャンです。自分も罪人でしかないことを知って、イエス様を信じて救われました。あなたもこんなことをいきなり聞かされても、ただびっくりするだけでしょうがね。ここに聖書と参考になる本も持ってきました。これを差し入れますから読んでください。刑務所にはキリスト教の牧師さんが教会司をなさっておられるそうですから、看守さんに聞いて教会司さんに会ってください。そして信仰を持ってください。そうしたら私がこうしてやってきて、息子の敵であるあなたに会いに来たわけもわかると思います。そうなれば私も嬉しいのです。私の息子が死んだ甲斐もあるというものです。この刑務所にいる元犯人は驚きました。信じられません。しかしそのお母さんは諦めず、何度も面会に来ては聖書を片手に伝道するのです。彼はとうとうお母さんの熱心と信仰に負けてしまい、ついに信仰を告白する時が来ます。お母さんは言います。私は一度息子を失ったが、また息子が与えられた。このお母さんはついにこの新しい息子を本当に自分の養子として迎え入れました。昭和20年代のことです裁きは主のもの。神様が正しく裁いてくださるですね。復讐は私のすることです。私が報いをすると言われる。ですから悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい第二のポイントはですね、兄弟姉妹、人を許しですね愛の生活を送ることです。はい、まさにイエス様が私たちの模範であるのです。では世に勝つ第三のポイント、でそれは兄弟姉妹、いつも心が平安であることです。はい、コロサイ人への手紙、ね、開いてください。3章です。13から15ですね。 大鶴兄弟読んでください。
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人となりなさい。
15節だけ聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。でここにキリストの平和とあります。でキリストの平和というのは何でしょうか。それはキリストが持っておられる平和をあなたも持ちなさいということですですね。聖書はですね、心の平安も人との平安も同じ言葉シャロームで表されています。キリストが持っておられる平和をあなたもですね持ちなさい。はい。ヨハネの福音書14章に移ります。27節です。で大鶴兄弟、ヨハネ14の27節だけ読んでください。
私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
ここでイエス様は私たちに平安を与えてくださり、その平安はイエス様の平安、つまりイエス様が持っておられる平安であり、それはこの世、悪魔が支配するこの世が与えるものとは全く異質、次元が違うと書いてあります。次元の違うものだと言っておられます。ですからあなたは心を騒がせたり恐れたりしてはなりませんと。でイエス様はそもそもこの言葉をどんな状況の中で語られたのでしょうか。少し後の同じヨハネですが、18章の一節だけ大鶴兄弟読んでください。
イエスはこれらのことを話し終えて、終えられると弟子たちと共に、ケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこで園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。
この14章から17章まではイエス様の遺言というべきですね、イエス様が十字架にかかられる前に語られた最後の言葉です。その最後の言葉を語った後、話し終えられると弟子たちと共にケテロン川の川筋の向こう側に出て行かれたと。これがですね、オリーブ山という山です。でそこに園があって、これゲッセマネの園と言います。イエスは弟子たちと一緒にそこに入られたとあります。ゲッセマネの祈りの絵はですね、時々私たちは聖画で見ます。ここのゲッセマネの園でイエス様は血の汗を流して祈られ、ユダに引き連られた宰相たちに捕らえられ、裁判にかけられ、十字架に引き渡されました。明日は捕らえられ、裁判にかけられ、十字架で処刑される。その前の日にイエス様はこの言葉を与えられたのです。 私はあなた方に平安を与える、私の平安を与える。どうでしょうか、明日は死刑になるという時にあなたは平安でおれるでしょうか。イエス様が与えてくださる平安、それはどんな状況にも周りの環境、明日の運命、人の声にも左右されない心の平安なのです。全くこの世が与えるのは違う、異次元の次元の違う平安です。ではそのような平安をどうして私たちは持つことができるのでしょうか。コロサイ書3章、先ほどのところに戻ってください。はい、じゃあ15節だけ大鳥兄弟もう一回読んでください。
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
周りの環境、人の声がどういう状況、マイナスであってもキリストの平安があなたの心を支配するようにしなさいとありますですね。でそのためにここに書いてある、感謝の心を持つ人になりなさいと。このキリストの平安というのは、キュレシマイ、感謝することによって与えられます。私たちは何度もですね、暗唱聖句でも語ってきました、第一テサロニケ5章16、18、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。で次にこう書いてあります、これが神が私たちのお父様がキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることです。神様が皆さんに望んでおられることは、すべてのことについて感謝することです。でこのすべてというのはプラスのこともマイナスも入ります。だからすべてです。どうでしょうか、皆さんはマイナスの時に感謝できるでしょうか。これには少し信仰がいります。どういう信仰でしょうか。このマイナスは必ずプラスに変わる、益に変えられるという信仰です。ローマ書8章28節に、神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画によって召されたもののためには、すべて万事を益としてくださることを私たちは知っています。神様の手の中にあってはどんなマイナスもプラスですね、益に変わるという信仰です。この信仰に立つならば、今のマイナスは必ずプラスに変わるのです。ですから今から感謝するのです。でこれは感謝の先取りです。この信仰が必要なのです。マイナスの時に感謝しましょう。そうすればあなたが祈った、告白した、その通りに 神様は感謝に変えてくださるということですね。皆さんが感謝すると2つのことが起こります。第一、まずあなたの心に平安が来ますですね。マイナスのことであなたが憂いたり悩んだりですね、気落ちしていたかもしれませんが、感謝するとまずそういうものがさーっとですね、取り去られ、心に平安が来ます。ですから感謝し続けてください。そして感謝し続けると2番目に、起こったマイナスのことが、あ、結果的にはこれが良かったんだとですね、神様は益に変えてくださる御業をですね、あなたは目撃し体験することになります。万事を益としてくださることを私たちは知っています。この知っているという言葉の意味はですね、体験しますという意味です。オイラーとギノス、知るという言葉には2つあります。オイラーというのと、ギリシャ語ですがギノスです。オイラーというのは知識、情報として知っている、本を読んで知っている、ね、これをオイラーと言います。体験して知っているですね、自分は体験したギノスっていうんです、ですね、特にですね、エピギノスっていうのはもう体験して知っていて否定しようがない、その言葉が使われています。はい、どうぞ全てのこと、マイナスのことに感謝してください。これがあなたがこの世に勝つ、平安を持つですね、秘訣だからです。この世に勝つ第三の秘訣、キリストの平安がです、 ね、あなたの心を支配し、すべてのマイナスがプラスに変わるということ。今日は第一ヨハネ5章5節ですね。世に勝つ者とは誰でしょうと、世に勝つ秘訣3つのポイントからお話をいたしました。まとめます。第一に、罪を犯さない正しい生活を送るのです。私たちは神から生まれたものですから、基本的に罪を憎むのです。ですね、罪を避けるのです。誘惑に負けないようにですね、どうぞ祈って罪を犯さない正しい生活をし、あなたが幸せになりたいなら、一生涯幸せになりたいなら、正直な人になってください。2つ目、許しと愛の生活を送ることです。復讐は報いは神様に任せましょう。あなたは許しましょう。そしてその人にできる愛の技をですね、施していきましょう。3つ目ですね、すべてのこと、マイナスもプラスも感謝し、いつも心に平安を持つ。これがですね、私たち神の子の生き方であり、世に勝つ者は誰ですか。イエスを神の子と信じる者ではありませんか。私たちの信仰こそ世に勝つですね、勝利の力ですと書いてある言葉です。この信仰にですね、この世に勝つ生き方をする兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られるですね、御言葉を反数思い起こしてください。兄弟姉妹、私たちの住む今のこの世界はですね、悪い世界です。悪いものが支配し、悪いことが起こっています。しかし聖書はその悪い世界でも私たちはですね、勝利の生活を送ることができると、より勝つことができると聖書は教えます。その3つの秘訣を今日は語りました。この信仰に生きる兄弟姉妹になりますように。今日の御言葉を終えて1分間自分の口でどうぞお祈りしてください。感謝決心、総学者どうぞ始めてください。めいめい主の前にお祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。より勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の子と信じる者ではありませんか。この悪い世の中、不正とごまかしがまかり通る世の中にあって、また汚れた世の中にあって、私たちが清くまた正しく生きるためにどうしたらよいでしょうか。世に勝つ秘訣は何でしょうか。世に勝つとはどういうことでしょうか。今日聖書の中から主が語ってくださりありがとうございます。神から生まれた者としてイエス様に対する信仰を持って、どうぞ正しく生き、復讐をせず許し愛の生活を送り、かつ心に平安を持ち続けることができるように助けてください。そしてイエス様の聖霊様の助けによってこのような生活を送り、この地上の人生が終わって神が主ある支配される永遠の御国天国へと凱旋するものとなしてくださいます。イエスのみによって感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております神の一人をご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物、献金の時を持ちます。どうぞご用意ください。神の一人を救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主、ただ一人 天に昇り神の右に栄光の御座に神の一人子救い主よ今も生きて